判断がなかったポートダジュールはそこにあったけど、
そこにする、
うん、でもいい。
じゃあそうしよう。
ポートダジュール高くない？
あ、わかお前が、お前が言ったんじゃん。
こんばんは、俊太郎です。
まもるです。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる週の会を楽しむ2人が愛する漫画について語る番組です。
ちょっと2人ってあれにしてた、あれさっきもしてた、
先週も。
あ、すいません。
ちゃんとまあここね、でも曖昧な場所、ファミレスの、ファミレスは変えませんけど、
はいはい、
カラオケなんですけど、あの大輔さんがいないんで2人にしております。
はい、そうですね、はい、の2週目ってこと。
はい、先週に引き続き、はい、急遽撮っておりますので、はい、大輔さん不在なんですけれども、はい、まあ、お付き合いいただければなと思っております。
先週はね、俊太郎が今読んでる面白い漫画なんだっけ、
おいおいおいおい絶対に読めてくれねえかよ。
ハイパーインフレーションと、
はい、
ね、タイトルが出てこないんだよ。琴のさ、スポコン漫
画、はいはいはいはい、
音のありか、
あ音は合ってるんですけど、
なんだっけ、
こから始まります。
音の声、
違う、こから始まる、
声のあり、
違うこの音止まれだよ
覚えた覚えた、ハイパーインフレーションとこの音止まれ、
はい、
です。いや、まだ読んでないからね、まあ、収録は続いてるから、はい、あ、日本撮りなんで、
はい、
というわけで今週もね、引き続き俊太郎さんに最近熱い漫画ちょっと聞いて。
そうね、やっぱりいつもさ、うん、読んでるからさ、
うん、
いろいろと溜まっていくわけですよ。
すごいね、さっきさ、だってこのマガポケのお気に入り見たらさ、何個あるの？ 20 個くらいあ
るの？何個あるの？これね、ずらーって。
もっとあるな。
まあでも、その継続的に全部読んでるわけじゃないんよ。また更新されたら、
うん、
もう無料のところまで全部読み切っちゃったから、更新されたら読もうって思ってるよ
ね。はいはいはい、すごいね。
だから前、深夜のファミレスでも語ったことがあるような、うん、初めの一歩の話だったりとか、
うんうんうん、
砂の栄冠とかスキップとローファー、はい、残ってたりして、はい、ジャイアントキリングとかね、だかそれも引き続きこうお気に入りには登録されてるんですけど、
はいはい、
今日はね、まあ一個ちょっと触れておきたいのは、
うん、
ピアノの森っていう作品。
ピアノの森、はい、
これ、マモル知らない？
え、知らない、初めて聞いた。
そうなんだ、うん、なんかね、これ有名だと思ってたのよ。
ほう、ピアノの森、
うん、で、なんでかなって思ったんだけど、これ、俺が幼稚園の時からピアノ教室通ってたんだけど、
あ、そう
だ、そのピアノ教室の本棚に置いてあったんだなと思って。
へー、それすごい、刷り込まれてる。
そう、だからピアノの森ってなんか漫画として認識してたし、
はい、
読んだことない。
あ、
読んだことないんだけど、ね、ピアノの森って漫画あって、はい、なんか有名だと思って
た。ああ、なるほど
ね。なぜなら、そのピアノ教室には、ハンターハンターとか、シャーマンキングとか置いてあって、俺はそこで初めてハンターハンター読んだりしてる。
あ、すごい。
その、有名ラインナップの中に、ピアノの森があるから、めっちゃ有名だと思ってたんだけど、
はいはいはい、
でもね、実際ね、うん、アニメ化もされていて、
あ、そうなんや。
そう、映画化もされていてみたいな、アニメ映画化なのかな、
はいはいは
い、なんかすごくこうヒット作ではあると思うんだけど、一回連載があって、うん、少し間が空いて、うん、で完結編みたいなのが、
うん、
なんか多分ね、経済史を変えながら、
あ、へー、
完結までたどり着いて、だから意外とね、完結したのはね、
はい、
最近ってほどではないけど、
うんうんうん、
2010何年代みたいな、そんな昔の作品じゃない。
なるほど、結構長続きしてというか、まあ間があったりして完結したっていう、
うん、そうそうそうそう、
すごい。
これはまあ、ピアノの森っていうだけあって、うん、ピアノを題材にした作品なんだけど、うん、その主人公一ノ瀬海っていう男の子がいて、この一ノ瀬海っていう男の子が森の旗って言われる、うん、まあ、日本なんだけど、うん、スラム街みたいなところの子供なのよ。
森の旗、
そう、はい、森の旗、森の端っこって言われる、
あ、そういうことか、
あの森の旗って言われるところで、はい、だから学校でもいじめられる というか、うん、まあ貝はめちゃめちゃ強い男の子だし、うん、聡明な男の子なんだけど、うん、まあ、すごい治安が悪いのよ。でその治安が悪い中でもさらに治安が悪いところの生まれで、大人からは森の旗にだけは近づいちゃいけないよって言われてるような、あ、まあなんていうの、すごい風俗街とか、
なるほどなるほど、
いう場所で、だからそこに何も知らないで行っちゃったら金すられるとかさらわれるとか、まあ、犯罪に巻き込まれるみたいなレベルのところで、ね、実際カイのお母さんは娼婦なのね、
はい、
で多分13子みたいなぐらいでカイを産んでて、うん、だからカイは小学校で登場するんだけど、この作品ではまだ20前半みたいなのがお母さんで、だからお前の母ちゃん俺の旗の娼婦なんだろっていじめられるみたいなような感じ、でもうるせえってなってるし、カイはお母さん大好きで、
うんうんうん、
だからすごいね、作品の中で描かれるのが、うん、カイは家に帰ったら森の旗では働かないやつには飯をあげないみたいな厳しい環境だから、その多分召喚というか、そういう風俗店のママみたいなのに、はい、働かないと食わないよって怒られながらこういろいろとやるんだけど、でもちゃんと大人ならないよ、なんかすごいそういうのやるし、
はいはい、
で もうそういう繰り広げられてるわけ、風俗の目の前でもう裸の女性がまさぐられてるみたいなのが、こうある環境で育ってる子なんだけど、
この子結構テーマ重くない？そのお前のあれ俊太郎さピアノ教室に置いてあったっていう、
いやそう、ただここがメインじゃないのこの作品、
ああそういうこと
っていう少年がピアノに出会って、はい、あの天才的なのそのピアノの才能が、それで世界に羽ばたいていくみたいな、森の旗から世界に羽ばたいていくっていうのがあって、うん、でその怪少年が、うん、唯一安らげる場所みたいなのが、まあ、森の旗っていうのがあって、旗に端っこに町があるわけなんで、風俗街みたいなのがあるんだけど、その森の中に1台のグランドピアノが置いてあって、でそのピアノは壊れてるんだけど、なぜか一ノ瀬海だけは弾けるっていうのがあって、
グリフィンドールの剣って話で、ごめん、なんでもない、
はい、あのまあ選ばれし者、まあ、それで言うと、実はカラクリは、まあ、壊れてるピアノなんだけど、すごく強く叩くと、
はい、
あのまあ、音が鳴るっていうやつで、
そういうこと、
そう、壊れてるから本来はそんなピアノの弾き方しないんだけど、はい、カイは指の力が強いというか、なんというかで弾ける、だから、まあ、その中でね、カイは同級生の天才ピアノ少年に出会って、はい、でそれと切磋琢磨しながらやっている、で天才ピアノ少年の方は今度お坊ちゃま、めちゃめちゃお坊ちゃまでエリート中のエリートで、お父さん世界的ピアニスト、
はい、
でその子がカイのピアノを聴いて感動して嫉妬してしまう。
おお、じゃあ相当すごいんだね。
こんな音が出るなんて。で、そのカイはじゃあどうやって世界に羽ばたくかっていうと、その森のピアノの最初、うん、ってか、その本当の持ち主だった世界的ピアニストのアジノっていう、うん、森の旗の、ま、学校の先生がいるんだけど、うん、音楽教師がいるんだけど、実はそいつが昔世界的ピアニストで、そいつは事故でもうピアノをピアニストとしての生命を失っちゃったの、うん、だからもうやさぐれて、はいはい、こうどうでもいいやと思って音楽の教室してたんだけど、一ノ瀬海と出会ってしまって、分かった、こいつを世界に連れて行こうってやって、もう英気も失っていたアジノがこう頑張るようになって、でだんだんその森の旗に生きてる海なんて外に出られないわけ、森の旗からは外に出ちゃいけないみたいな、
うんうんうん、
生まれてから死ぬまでここにいるんだって言われてる場所をアジノが連れ出してあげて、
うん、
でその今度はお坊ちゃまのライバルとその一ノ瀬少年が世界のコンクールとかで戦っていくみたいな、でもそれは2人はいいライバル関係で憎み合ってるとかじゃなくて、お互いなんか憧れていたり尊敬したりするみたいなこうやつなんだけど、これはねめちゃめちゃ面白い、
ちょっとスポコンっぽいイメージなんだ、
スポコンってよりは人間ドラマのが強いかも、そういう意味ではもう出てくるキャラクター一ノ瀬海もそのライバルキャラクターも天才だから、めっちゃ努力してるし苦悩してるんだけど、なんか全然ダメなやつが頑張っていって勝つっていうよりは、天才がでも全然関係ない自分のバックグラウンドと苦悩したりとか、天才ゆえの悩みで苦悩したりとか、
ね、
そういう人間ドラマの方が色が濃いと、ただね今日より熱を込めて話したいのは、
はい、
もう一個の方なんですよ、
はい、もう一個
これ、まあ、これも有名作っちゃ有名作なんだと思うんですけど、うん、 アルキメデスの対戦。
アルキメデスの対戦。
はい。っていう作品で、はい、これは、三田のりふさ先生ですね。
はい。
あの、ドラゴン桜、あと、深夜のファミリーセット、砂の栄冠でおなじみ、
はい。
はい。インベスター Z などなど、
はい。
もう、とにかく大ヒット作を書き続けてる先生が、はい、現在連載中かな、
はい、
の作品になっていて、はい、この前ね、その、マガポケっていうアプリで、無料になったんですよ。
また無料。
そう、だから、あんなこれと思って、読んでみたら、まあ、めっちゃ面白かったし、調べてみたら、もうすでに菅田将暉さん主演で、実写映画化されてると。
はい、菅田将暉さんですか、
はい。されてるということで、まあ、間違いない作品。
間違いないですね。
になってます。あの、煽り文がですね、
はい、
数学の天才が海軍に、戦争を阻止するために奮闘する歴史超大作と。
ああ、もう面白そう。
いうことでですね。
面白そう。
これ、何も知らないで読んだら、史実、歴史の通りに事実を面白く書いてるのかなって勘違いするぐらい、こう、歴史の話が出てくる。まあ、第二次世界大戦の頃かな。
はい、
まあ、第二次世界大戦の前ぐらい、1930年前ぐらいからスタートするような作品かな、だと思うんだけど、だからもうね、本当にいた人の名前が出てくるんですよ。山本五十六とか、そういうの出てくる中に、主人公の甲斐忠っていう青年が出てくるから、俺はもういたのかなって思ったんだけど、どうやら調べると、そういうことじゃなくて、史実をベースにした、フィクション、
フィクションなんだ、
ファンタジー作品になってるということなんですけど、まあ、アルキメデスの対戦っていうタイトルの通りで、この甲斐忠っていう青年がですね、もう本当数学の天才なんですよ、
はいはい、
まあ、今でいう東京大学の数学部に、うん、いたというような人で、だからその、まあ、甲斐忠数学の天才、まあ、アルキメデスっていう数学者が、
うんうんうん、
こう戦争に挑んでいく、
うん、
みたいな意味合いで、うん、アルキメデスの対戦っていうタイトルの名付けになってるんだろうなって思うんだけど、うんうん、まあ大筋で言うと、甲斐忠は戦争なんてしちゃいけないと思ってる。
あ、そっち派なんだ。
そう、戦争なんてやってたら国が滅ぶ、だから戦争はするなって思っている。で、それを止めるために自分の数学の知識を活用して止めに入っていくっていうストーリーなんだけど、あの、まだ俺もね、読み出して30話ぐらいしか読んでないんで、全部はこう分かってるわけじゃないんだけど、しかも完結してないし、ただ最初のね、ストーリーは戦艦、軍艦、船、その、まあ、海軍がこ
う、
より戦争というに、まだその時は戦争だったよね、第二次世界戦大戦になってるわけじゃないんだけど、より強い国、
はい、
日本帝国をより強くするために大きな軍艦を作ろうという話になった時に、
うん、
次の軍艦の設計者を誰にしようみたいなところから始まるのね。で、2人の設計者がいて、その2人の設計者のバックにはそれぞれ権力者というか、海軍の中で、あの、権力を持っている人がついていて、海軍大将がそれぞれのプレゼンを聞いて、どっちにしようみたいな話をしているところから始まるんだけど、その一つは、山本五十六が推してる方で、それっていうのは、あの、なんかより未来のことを考えた時に、ただただでっかくする必要はないみたいなこととかをこう設計に反映したようなものになっていて、もう一個は世界最大の軍艦で日本の国力を示せる。で、実はこいつは後にヤマトと名付けられる軍艦なんですけど、まあ、その時はまだヤマトって名前が出てこなくて、まあ、でかいと。で、それで2つを並べた時に、でかいのはいいなーってなるわけ。大将はね、海軍大将はいいなーって。でもやっぱりお金大事だねっつってなると、その山本五十六の方はちっちゃいんだけど高い。
あ、そう
で、ヤマトの軍艦の方はでっかいのに安いの、半分の金額。
あ、マジでかいので
、なんでっていうと、実はそれは嘘ついてた。
いや、嘘ついてた。
それなんでかっていうと、あの、まあ、実はいろんなからくりがあるんだけど、はい、その、こういうのは一 旦通しちゃえばいいんだと。
なるほどね。
一旦通しちゃって、はいはい、採用されたら後で何とでもなる。
ああ、よくない。
だからここは嘘ついてでもこう安い金額を提示して、はいはいはい、海軍大将に選んでもらって、
うんうんうん、
で国会とかでこう承諾してもらって、はい、予算を確保できたらもうこれで行くんだから、
うわ、
あとは何とでもなるんだみたいなスタンスなわけよ。
いかね、そういう人大抵ねできもしないシミュレーションで通すタイプの人ね。
一旦取っちゃえばいいんだっていうね。で、そこに対して山本五十六陣営は、いや、あれは嘘だと、
うん、
あれは嘘なんだ、
バレる。
そうだけど、それを嘘だと証明する手立てがないわけ、はい、でも、絶対に嘘だと、
は
い、から、それを証明するしかないってなって、
うん、
証明するためにはどうすればいいんだ、
うん、
多分あの設計図から逆算して正しい見積もりを作ったら、
うん、
その見積もりと向こうが提示してる実あの会議の対象に提出した見積もりギャップがあるはずで、うんうん、だから嘘だって証明ができるぞ。じゃあ見積もりを正確に作ろう、
はい、
これを計算するためにはすごく数学に長けた人間が必要だと。
確かに。
ってなって山本五十六が、
はい、
そういえば、うん、帝国大学に、
うんうん、
あのめちゃめちゃ優秀なやつがいたはずだと、はい、でそれが解正し
だね。いい登場だね。
そうで、
かっこいい。
あのそういう話を、はい、あの飲み屋というか、
あれ
はなんだろうな、芸者さんがいるような、
あ、
まあまあまあ、お遊びするような料亭
的な、ね、
もうちょっともう完全にそういうお店。
あ、そういうお店
で、まあ、あのなんか京都のさ、
うん、
まあ、料亭とかだとさ、舞妓さん芸妓さんが来たりするみたいな、うん、なんかあんなような感じ、
はい、
で、あの飲んでたら実はなんかあそこに数学者、数学家にいた人がいるみたいな話になって、うん、そしたら行ったら海正がいて、
はい、
で山本五十六は口説くわけ、海君って話を口説くんだけど、でももう実はアメリカに行くんだと、
海君は
そう、
あれ
自分はアメリカに行くんだっていう話をしてたんだけど、山本五十六はそこでプレゼンをして、
ほうほうほうほう、
でいろいろ考えた海正はそこで戦争に突入してしまうと、そんなでかい軍艦を作ってしまったら、うんうん、国は滅びるぞっていう話になって、
はい、
じゃあそこは僕が止めるってアメリカ行くやめて海軍に入って、で山本五十六の計らいで、
うん、
あの海学生からいきなり海軍少佐みたいな特別主務みたいな、なんかそういう、こう役割を与えられて、で密命でその設計図から割り出していくみたいな、その割り出すのが数学をたくさん使っていくっていうストーリー
な。いいっすね。しかもこの戦争を止めようとしてるっていうところがね、まだいいっすね。
そうだし、すごく聡明な人間なのよ、この海っていうのが、
はい、
だからなんでその軍艦を作っちゃいけないのかみたいな話、もちろんその国が滅びるぞみたいな話もあるんだけど、例えばその、まあ、いろんなところでこう大きいものを作り出すっていうのは、うんうん、あの歴史が証明してるんだと、衰退の始まりだみたいな話をしていて、もうそれはもうローマ帝国でやら何やら何やら何やらでも決まってるんだと。なんでかっていうと、国の方針に自信がないから、とにかくでかいものを予算をかけて作る。結局そのでかいのを作ったら満足して、為政者というか、こう政府とか、まあ指揮を取ってる人間は満足するけど、でもそれって正しい選択が取れてるとかっていうわけじゃないから、うん、こう崩壊が始まっていくし、実際崩壊している、
はい、
こんなことを意思決定してたら、はい、日本という国滅びるぞっていう話をしたりするわけ。数学だけじゃなくてなるし、そのじゃあ数学を見積もりを出すためにどうやって使うのかみたいな話でいくと、うん、あのその船の設計書って軍機、その機密だから、あの教えてくんないの、
うん、
もうね金庫にしまわれてる、
はいはいはい、
だけどその正確な見積もりを作んなきゃいけないっていうのが、どうやるかっていうと、結局そのストーリー的には、あの実際にすでに出来上がってる軍艦に一回乗り込んで、でその軍艦の設計図を見た上で軍艦をメジャーで測る、細かいとか、あの手すり1個、高さとかを調べて、そしたらその設計図をリアルな図面に起こし込め、落とし込めて、で、ちょっとだけその新しく作ろうと思ってる軍艦の設計図も 情報だけちょっとだけ入ってるから、うんうんうん、それを何倍の大きさにした場合はこのぐらいの鉄の量が必要。
はいはいはいはいはい。
ってことはネジ1本とかの価格表とかが手に入ればみたいな。でじゃあ価格表手に入るから、でも価格表も機密情報だからなんかすごくこう走り回って、
はいはいはい、
でやってどうやってその後やるかっていうと、今度は過去の軍艦の大きさと使用した鉄の量、
はいはいはい、
で結果としてこのぐらいの金額になったっていうのを複数や並べると方程式が立てられると、
うんうんうんうん、
でこの方程式が出来上がったら、うん、じゃあこのでかいのはこのぐらいの金額になるはずだっていうのが実はピタリが合ってるっていう。
すごい。
だからあなたたちの見積もりは嘘だって言って、この軍艦問題は結局あの海の方に軍配が上がって、軍艦ヤマトとなるものは一旦捨てになる。
あ、そうなの？
だけど、
はいはいはい、
実際はそうじゃないじゃん。
そうだよね。
っていうのが、実はこの後続いていって、
なるほど、
まだこの軍艦ヤマトの話は再燃するのよ。
うんうんうんうん、
で、その時に甲斐忠志は、うん、あの軍艦よりも飛行機のが好ましいっていう話になって、はい、ここでジブリでも出てくる、はい、風立ちぬで出てくる堀越二郎、ゼロ戦を作った男と出会って、
はい、
こっから軍艦ではなくその最高の飛行機を作るぞっていうところに入ってるところまで読んでます。
うわめちゃくちゃ熱いや今。
めちゃめちゃ面白い。
めちゃめちゃいいところですね。
っていうのが多分この史実とリンクさせながら、実はこんな風に海が暗躍してたかもよ、
かもよみたいな、
ね、みたいなストーリーがあるのがこのアルキメデスの対戦と、
めちゃくちゃいいですね、
いう作品でございます。
いやもう出ましたよ、この番外で一番のプレゼン出ました。これは
カラオケで、
素晴らしい
カラオケで出ました。
これは面白そうですね。いや全部面白そうだったんですけどね、
これね。でもマジで面白いと思う。
面白い。しかもだからさ、方程式の作り方が泥臭くていいね。
そう、あの情報を集めて
はいはい、はい、
で天才的な頭脳と組み合わせると正しいものが出来上がるっていう。
だって船乗ってちゃんと測るんだもん、ね、
そうい
いね、なんかその
だし、すっごいしょうもないギャグも入ってる。
あ、そういうのも
そのふ、まあ、風俗みたいなところにまた貝もはまるんだけど、はいはいはい、その時、相手の体、
はいはい、
おっぱいのサイズ測る、はい、そういう俺は何でも測るのが好きなんだみたいな。
しょうもないね。全部楽しみ
に出る。そういうギャグとかもちりばめ
られてます
。まあこれギャグだと思うよ。これは
先生の成績っていう。
いい三田先生なりの、ね、これもねぜひ守さんに読んでいただきたいなと。
いや面白い。アルキメデスの
対戦。
対戦。
はい。カラオケの BGM 付きでお届けした、
はい、
今回ですけれども、
ね、最後の方ちょっとユースが聞こえちゃってるかな
ただ熱唱されてる方が ね、はい、
いらっしゃいましたので、ね、まあこんな感じでね、もしかしたら今後たまに2人でみたいなフォーメーション
があったりする。そうですね、フォーメーションはもしかしたらこの俊太郎守じゃなくてね、
そうそうそう、
守大輔
とかね、
俊太郎大輔みたいなパターン、
ね。まあでも俺らの性質的にこのフォーメーションに甘い出すと、
いや確かにこれはね
やりがち
それでやろうとか、なんなら一人語りするとか言い出すからね。そうそうそう、
言い出すのでね、まあ、まあたまにね挟みながらやっていきたいと思っております。
はい
はい、というわけで、
はい、
お送りしたのは
俊太郎
と守でした。
ありがとうございました。